男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その1。男性にモテない女性はくしゃみがうるさい。男性にモテる女性はくしゃみがかわいい。鼻がムズムズした時に出るもの。それはくしゃみです。くしゃみは誰にでもある生理現象。鼻の粘膜が刺激を受けた時に起こる激しい呼吸運動です。くしゃみは面白い。くしゃみとはいえ仕草や声の大きさなど個人差があります。あなたのくしゃみはどんな仕草ですか？さて、男性にモテる女性とモテない女性とでは、くしゃみの仕草に違いがあります。男性にモテない女性は、くしゃみがうるさい。あんぐり大きな口を開け、次の瞬間、ハクション。という大きな声を出します。急に大声を出すので、周りの人は驚きます。手で口元を覆うこともないので、口から唾液が飛びます。目の前にいる人がいれば、迷惑になるでしょう。食事中、くしゃみで飛んだ唾液が料理に入れば、ごちそうが台無しです。男性から、豪快なくしゃみ、と思われるのは間違いありません。驚きを通り越して幻滅される可能性がある。くしゃみは生理現象なのであるのはいいのですが、くしゃみの仕草が大げさだと本人の印象に影響することがあるのです。さて、男性からモテる女性は違います。男性からモテる女性はくしゃみが可愛い。鼻がムズムズしてきたらすぐ手で口元を覆い、クシュンという小さな声でくしゃみをします。少し声は出るものの音は小さいので相手を驚かせることもありません。きちんと口元を手で覆っているので唾液が飛ぶこともない。可愛いくしゃみは男性から見て愛くるしい印象を受けるでしょう。くしゃみをして嫌われることもあれば好かれることもある。同じくしゃみであっても仕草によって印象は正反対になります。改めて自分の仕草を振り返り、周りの迷惑にならないくしゃみを心がけましょう。男性から可愛いくしゃみだねと言われれば合格です。鼻がムズムズしてきたらきちんと手で口元を覆ってからくしゃみをする。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その2。男性にモテない女性はマニキュアがギラギラしてアートになっている。男性にモテる女性はマニキュアがシンプルで落ち着いている。指先は目につきやすい部分です。指先の綺麗な女性は男性にとって魅力的に映ります。指先は女性の品格を決める部分とも言われています。指先が綺麗になっていると品格と華やかさが増し、自分でもうっとりするでしょう。指先を綺麗にするケアの一つがマニキュアです。マニキュアが大切な日課になっている女性も多いのではないでしょうか。マニキュアで指先が綺麗になっているなら男性からも人気が出るだろうと思いますが、ここに注意点があります。女性にとって美しいと感じるマニキュアは男性から見て美しいと感じるとは限りません。男性と女性との間には美しさの感じ方にギャップがあることを知る必要があります。男性にモテない女性はマニキュアがギラギラしています。人工宝石で装飾を施したり、絵や模様を描いたりなど凝っています。もはやつま先がアート。ギラギラしたマニキュアなら男性も注目してくれ、喜んでくれると思うかもしれませんが、要注意です。実際のところ、男性から見てギラギラしたマニキュアはあまり人気がありません。ギラギラしたマニキュアは男性から見ると綺麗、華やかというより不衛生、ゴツゴツなどの印象を受けます。指先に余計なものをつけて邪魔にならないのだろうかといった心配をされるでしょう。指先のギラギラした度合いがひどいと刃物のような印象を受けます。もはや綺麗という印象はなく、むしろ少し怖いのです。男性にモテる女性はマニキュアがシンプルで落ち着いているのが特徴です。ネイルカラーは落ち着いた色を選びます。余計な装飾もしません。あくまで清潔感と落ち着きのある指先を心がけます。男性から見てシンプルなマニキュアは安心感をもたらし、女性への好感につながります。基本的にマニキュアは自由ですが、あくまで男性の目線を考えるなら意識しておくのがいいでしょう。シンプルで落ち着いたマニキュアを心がける。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その3。男性にモテない女性は香水がきつくて悪臭になっている。男性にモテる女性は香水がさりげなくて色気になっている。女性の身だしなみの一つとして香水が人気です。香水の力は侮れません。五感の中でも嗅覚だけは大脳新皮質を経由せず大脳辺縁系と直接つながっています。そのため匂いは人の感情に訴えかける作用が強いことで知られています。香水には様々な種類があります。うっとりさせる香水もあればエキゾチックな香りもあります。幸せな気分にさせる香水もあれば大人っぽさを演出する香りもあります。ファッションの一つとして香水を愛用している女性も多いでしょう。目的に応じて香水を使い分ければ恋愛にも活用できます。さて、男性にモテる女性とモテない女性とでは香水のマナーに差があります。男性にモテない女性は香水をつけすぎて香りがきつくなっています。相手の感情にしっかり訴えかけようと香水の量が多くなり香りが強くなりすぎる。これはよくありません。どんなにいい香りも強すぎると不快を与える原因になります。しかも匂いは慣れやすいという特徴があります。香りに慣れた本人はだんだん物足りなく感じて香水の量を増やしてしまう。香水の香りが最終的に悪臭に変わってしまうのです。いくら香りのいい香水とはいえ適度の範囲が大切です。 男性にモテる女性は香水を使うときさりげない程度を心がけます。直接肌に香水をつけることはありません。天井をめがけて空中に吹きつけた後、落ちてくる香水をくぐり抜けます。香水は少し足りないくらいの方が効果的です。近づいたときさりげなく香るからドキッとします。香水の香りが色気に変わり、男性の心を動かすのです。香水をつけるならさりげなく香る程度を心がける。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その4。男性にモテない女性はタバコを吸う。男性にモテる女性はタバコを吸わない。喫煙の習慣の有無は恋愛に影響することがあります。男性にモテない女性は喫煙の習慣があります。タバコくらい吸っていいではないかと思うかもしれません。もちろん喫煙も禁煙も個人の自由です。タバコを吸っていい年齢なら全て自己責任です。きちんと健康への悪影響を覚悟の上、マナーを守りながら楽しむ分には問題ないでしょう。ただし、あくまで恋愛に関して言えば、喫煙の習慣は不利に働く傾向があります。タバコには恋愛の妨げになる要素が目立つからです。タバコ代がかかり余計な出費が増える。健康意識が低いと誤解されやすい。タバコを吸わないとイライラが増える。タバコの匂いで周りに不快感を与えやすい。肌が荒れやすい。現代社会ではタバコへの風当たりが強いため、タバコを吸う女性にも悪印象が波及します。喫煙は美と相反する行為。女性には美しくいてほしいと願う男性。男性にとってタバコを吸う女性は女性の上品なイメージの低下につながる可能性があります。特にヘビースモーカーの女性は男女ともに不評です。男性によっては喫煙者というだけで恋愛対象から外されることも珍しくありません。一方、男性にモテる女性はタバコを吸いません。タバコを吸ってもメリットは少なく、むしろデメリットばかりであることを知っています。以前タバコを吸っていた時期があったとしても、将来の自分のためにタバコをやめ禁煙を徹底しています。タバコを吸っていないので肌の調子は良く、いつもツヤツヤしています。タバコはデメリットが多いだけでメリットはほとんどありません。タバコを吸わないだけでモテるとは限りませんが、タバコを吸っていると男性にモテない可能性が上がります。男性にモテたいなら禁煙は心がけておきたい前提条件です。徹底的に禁煙を心がける。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その後、男性にモテない女性は肌が荒れている。男性にモテる女性は肌が美しくて綺麗。肌の状態はモテ方を左右するほど重要なポイントです。肌の状態だけでモテ方が左右されるのは納得がいかないと思うかもしれません。しかし現実は違います。すべての男性にとって美肌は素晴らしい魅力。肌が荒れている女性より肌が綺麗な女性の方が確実に人気です。顔立ちに欠点があったとしても肌が綺麗なら全体として美しく見えます。男性にモテない女性は肌が荒れています。肌が荒れる原因は様々です。喫煙、睡眠不足、運動不足、乱れた食生活、不規則な生活リズム、溜め込んだストレス、すべて美肌の大敵です。肌に悪い生活習慣を送っているので、いつも肌は荒れ、吹き出物だらけ。本人は肌が荒れているのはいけないと分かっていても、なかなか生活習慣を改善しようとしません。放置して荒れた肌が長期化すると、ニキビ跡ができてしまい、治したくても治らなくなります。肌が荒れたままでは、男性にモテにくくなるでしょう。荒れた肌が苦手という男性はいますが、綺麗な肌の女性が嫌いな男性はいません。いくらファッションがおしゃれであっても肌が荒れていると女性としての魅力や色気をアピールしにくくなるのです。男性にモテる女性は肌が美しくて綺麗です。肌が荒れる原因があるなら肌が綺麗になるのも原因があります。徹底的な禁煙、十分な睡眠時間、定期的な運動、栄養バランスの取れた食生活、整った生活リズム、定期的なストレス解消、日頃から美肌につながる生活習慣を心がけているのでいつも肌は綺麗、ツヤがあって光を反射しています。美肌で得をすることはあっても損をすることはありません。経済的に余裕があれば美顔器の購入も検討したい。美肌のためなら何でもするくらいの執念が大切です。メイクやファッションより美肌に力を入れる方が女性らしく輝ける近道になります。男性たちは美しい肌に見とれるのです。美肌にいい生活習慣を心がける。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その6。男性にモテない女性はいつも同じメイクをする。男性にモテる女性は場面に応じてメイクを使い分ける。メイクには3つの力があります。1、美しく見せる力。2、特徴を加える力。3、自信をつける力。肌を明るく見せたり、シミや吹き出物を隠したりすれば、より女性らしい上品な美しさを演出できるでしょう。メイクの特徴を加える力によって自分の個性を強調させることもできます。自分に合ったメイクをすれば自信をつけることもできます。人によって顔立ちが違うように自分に合ったメイクもそれぞれです。 どの女性も自分に合ったメイクをマスターしているでしょう。ただし、自分に合ったメイクとはいえ、いつも同じメイクでは物足りないことがあります。メイクは場面に応じて使い分けることができます。男性にモテない女性はいつも同じメイクをします。ビジネスでもプライベートでも同じメイク。友人といる時も恋人といる時も同じメイク。もちろんマナー違反ではありませんが、メイクの可能性を十分生かしきれていません。せっかくメイクという自由に演出できる手段があるなら、場面に応じて使い分けた方がさらに可能性を引き出せます。男性にモテる女性は場面に応じてメイクを使い分けます。ビジネスではビジネス用のメイク、プライベートではプライベート用のメイク、特に恋愛では恋愛用のメイクをします。恋愛には恋愛に適したメイクがあります。例えば赤を少し強調したメイクにすると、女性らしい色気や魅力が出やすくなるでしょう。いつもよりアイメイクを強調すれば目力が強くなり、相手のハートも動かしやすくなるはずです。メイクも女性の武器の一つ。合コンやデートなど恋愛が関係する場面では恋愛用のメイクが最適です。いつも同じメイクにするのではなく、恋愛に関係するときは恋愛用のメイクをする。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その7。男性にモテない女性は下品な色気を出している。男性にモテる女性は上品な色気を出している。恋愛で色気は重要な要素です。色気とは人を引きつける魅力です。色気はないよりあった方がいい。色気によって相手の感情を揺さぶることができれば、恋愛もスムーズに進むでしょう。恋愛が上手な人ほど色気の出し方も上手です。ただし色気を出すならマナーがあります。できるだけ下品な色気は避け、上品な色気を心がけましょう。同じ色気でも下品と上品は完全に別物だからです。男性のモテない女性は下品な色気を出しています。露出の多い服装、強すぎる香水、大げさなアクセサリー、派手な腕時計、どぎついメイク。確かに色気は出るかもしれませんが、注意が必要です。下品な色気は即効性こそありますが、知性や教養が感じられません。遊びの恋愛をしたい男性にはモテるでしょうが、真剣な恋愛をしたい男性からはそっぽを向かれるでしょう。むしろ真剣な恋愛をしたい男性であればあるほど悪い勘が働き、急ぎ足で逃げるはずです。色気を出すなら下品ではなく上品であることが大切です。男性にモテる女性は上品な色気を出しています。清潔感と落ち着きのある服装、ほのかに香る香水、さりげないアクセサリー、シンプルな腕時計、自然なメイク。上品な色気を出すには知性と感性が必要です。丁寧だから気品が感じられる。さりげないから深く印象に残る。ちらりと見えるからドキッとさせることができる。上品な色気は目立たず自然なので、相手の外見より中身に集中しやすくなります。結果として心の距離を縮めやすくなります。真剣な恋愛がしたいなら上品な色気を出しましょう。アピールするなら下品な色気ではなく上品な色気を出す。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その8。男性にモテない女性は自分のチャームポイントがわからず損をしている。男性にモテる女性は自分のチャームポイントを把握して活かしている。男性にモテない女性は自分のチャームポイントがわかっていません。実際のところチャームポイントはあるのです。どんな人にもチャームポイントが一つはあります。世の中に同じ人が一人としていないように、その人ならではの個性的な特徴があります。個性的な特徴こそチャームポイント。どんな個性的な特徴でも見せ方や活かし方次第でチャームポイントに変えることができます。しかし男性にモテない女性は自分のチャームポイントを見つけようとしていません。自分では当たり前のことなので見落としていることが多い。人から素晴らしいチャームポイントだねと褒められても、違います、普通です、むしろ嫌いですなどと否定する。その割に自分にはもっと別のチャームポイントがあるはずと悩んでいます。せっかく貴重なチャームポイントがあっても自覚していなければ活かすことができません。自分のチャームポイントがわからないと自分の上手な表現の仕方もわからない。まさに宝の持ち腐れ。人付き合いでも恋愛でも気づかないうちに損をしてしまいます。男性にモテる女性は自分のチャームポイントをきちんと把握しています。しかも把握しているだけでなく、きちんと活かしています。例えば耳たぶが大きいという特徴があるとします。耳たぶが大きいことも立派なチャームポイント。自分の耳たぶが大きいことを自覚していれば、それにふさわしい服装、メイク、髪型などがわかります。似合うイヤリングも見つけやすくなるでしょう。チャームポイントがわかっているからこそ、自分ならではの魅力として上手に表現ができるようになります。これが私のチャームポイントと言える女性はモテます。チャームポイントは自分の武器であり、誇りであり、自信です。チャームポイントを受け入れ、活かしている女性はますます魅力的です。自分のチャームポイントを把握して活かす。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その9。男性にモテない女性は外見だけ磨こうとする。男性にモテる女性は外見だけでなく内面も磨こうとする。男性にモテない女性は外見だけ磨こうとします。 とにかく、メイクとファッションが大事。ヘアケアやスキンケアにも熱心です。自分の外見を磨くことにお金と手間暇を惜しみません。確かに、外見は重要な要素。初対面の時、相手を判断するのは、まず、外見です。外見が整っていれば、好印象なのは間違いありません。ただし、外見だけ磨けばいいと思うなら注意が必要です。外見だけ磨いていても、肝心の内面が荒れていれば無意味だからです。美人で可愛いのに言葉遣いは乱暴。メイクは綺麗なのにマナーや態度が悪い。おしゃれなのに人の悪口や仕事の愚痴ばかり。これではせっかく磨いた外見も無価値です。下心のある男性にはモテるでしょうが、本当に自分を大切にしてくれる男性にはモテないのです。男性にモテる女性には外見だけ磨くのでは不十分。内面も磨く必要があります。男性にモテる女性は外見だけでなく内面も磨こうとします。メイクやファッション、ヘアケアやスキンケアも大事ですが、それだけではありません。人生に役立つ知識、優れた良識、幅広い教養を身につけ、知性を磨く必要があります。世間の荒波に揉まれても生き抜くことができる処世術も大切です。辛いことがあっても踏ん張れる精神力も欠かせません。人付き合いを円滑にする言葉遣いやマナーも身につける必要があります。何より愛と感謝にあふれる献身的な心を育てることが重要です。外見だけでなく内面まで磨いてこそ女性として本当に輝けます。外見と内面の両方が輝く女性は全ての男性から注目されるでしょう。あなたを大切にしてくれる男性に愛されるのです。外見だけでなく内面も磨く。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その10。男性にモテない女性は複雑に考え、結局行動しない。男性にモテる女性はシンプルに考え、すぐ行動する。男性にモテない女性は複雑に考える癖があります。しなければいけない仕事の前には慎重に方法や順番を考えます。トラブルのパターンと対処も考えられるだけ考えます。もちろん仕事がスムーズになるよう前もって計画を立てておくことは大切です。無駄な取り組みではなく、むしろ当然の行為と言えるでしょう。しかし、男性にモテない女性の場合、往々にして複雑に考えすぎます。確率の低すぎることまで考慮して、あらゆる状況に対応しようとします。余計なことまで考えようとします。考えても仕方ないことまで考えてしまう。慎重なのはいいのですが、慎重すぎます。あれこれ複雑に考えているうちに疲れ、結局行動しなくなるのです。複雑に考えてばかりで行動しない女性は、男性から人気がありません。裏を読んだり、油断できなかったり、過度な考えに振り回されたり、など、なかなかリラックスがしにくいのです。一方、男性にモテる女性は違います。男性にモテる女性も仕事をする前には考えますが、考え方がシンプルです。シンプルこそベストであることをよく理解しています。しなければいけない仕事はシンプルに考え、すぐ行動に移します。目的や意味、方法や順番、急なトラブルなどシンプルに考えます。判断に迷った時は勘とセンスを頼りにさっと行動します。運に任せるしかない状況は幸運を祈って行動する。考えても仕方ないことについてはもはや考えません。余計なことを考えないため無駄な動きが少なく心も疲れにくくなります。フットワークは軽くなり行動力も高まり物事の進展が早くなるのです。物事はシンプルに考えすぐ行動するようにする。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その11。男性にモテない女性は徹底的に隙を見せない。男性にモテる女性は上手に隙を見せる。男性にモテない女性は徹底的に隙を見せません。できるだけ完璧に振る舞おうとします。もちろん、きちんとした様子を見せるのは社会人として立派な姿。礼儀正しく、機転が利き、気遣いができれば多くの人から愛されるでしょう。社会人として常識を身につけ、節度と良識ある対応は必ず本人のためになります。ただし、徹底的に心がけるとなると少し印象が変わります。客観的に見て、全く隙のない女性はどう感じるでしょうか。どんなことも完璧にこなし、間違えない。常にキビキビとしてスピード感がある。自立しているのはいいですが、自立しすぎている。気持ちの緩みがなく、常に緊張感が漂っていると、なかなかリラックスができません。全く隙がない様子は、少し人間離れした印象を与えることがあります。男性はしっかりしている女性、と思いつつも少々落ち着かないでしょう。男性は自分がいなくても大丈夫だね、一人で生きていけるよね、と思う。自然と恋愛対象から外れやすくなるのです。一方、男性にモテる女性は上手に隙を見せていきます。もちろん、とぼけているのではありません。本当は賢く、あくまでわざと隙を見せます。できない様子を演じたり、とぼけた様子を見せたり、など、やりすぎない程度に鈍感を装います。人として不完全な部分があった方が人間らしく感じさせます。実際のところ、少し隙のある女性の方が男性から人気が出ます。現実を見てください。天然、と呼ばれる女性は比較的男性から人気があるのではないでしょうか。女性の鈍感な部分を男性がうまくフォローできると、男性にとっても威厳を保ちやすくなるでしょう。恋愛が上手い女性は上手に隙を見せることができるのです。 徹底的に隙を見せないより上手に隙を見せる。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その12位。男性にモテない女性は一方的に話しすぎる。男性にモテる女性は会話のキャッチボールができている。女性は男性に比べてよく話す傾向があります。女性にとって話すことは基本的欲求に近い位置づけです。原始時代、女性にとって会話は情報を得るための重要な手段でした。男性が狩りに出ている間、女性たちは話すことで互いの情報を交換して生活に役立てていました。実際に脳においても男性に比べて女性の方がコミュニケーションに関する領域が発達しています。その特徴が現代でも残り、女性は男性より話すことが得意という傾向があります。おしゃべりなら何時間でもできるという女性も多いのではないでしょうか。この特徴は女性同士ならいいのですが、男性と話すときは注意が必要です。意識をしないと男性の前でつい話しすぎやすいからです。男性にモテない女性は一方的に話しすぎるのが特徴です。話す、話す、また話す。男性と女性の話す割合が1対9や2対8になっています。自分の欲求の赴くままストレスを発散させるかのようにずっと話そうとする。挙句には男性の話を遮ってまで話そうとします。もはや言葉の噴火状態です。一見すると賑やかで楽しそうですが、聞き役の男性は複雑な心境になるでしょう。聞くのも体力を使います。一方的に話を聞くだけでは疲れる上、会話も成り立っていません。男性はニコニコ笑っていても、心の中ではよく話す女性だな。自分の話も聞いてほしい、と思う。よく話す女性に男性は圧倒され、辟易するでしょう。自然と身を引いてしまうのです。一方、男性にモテる女性は会話のキャッチボールができています。一方的ではなく、話すことと聞くことのバランスが取れています。女性ばかりが話し続けるのではなく、きちんと男性の話も聞きます。もし自分が話しすぎていることに気づけば、すぐ話を控え、聞き役に回ろうとします。聞いたり話したりするバランスが取れていると、ゆっくり自然とお互いを知ることができます。会話のバランスが取れているからこそ、良好な関係が構築できるのです。男性との会話では、一方的に自分ばかり話すのではなく、会話のキャッチボールを意識する。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その13。男性にモテない女性は、徹底的にプライベートを秘密にする。男性にモテる女性は少しずつプライベートを打ち明けていく。プライベートは気軽に話せる話ではありません。個人情報やプライバシーが関係しているため、信用できる人にしか話せない話題でしょう。ただし、プライベートは絶対話すべきではないかというと、そうではありません。もっと親しくなりたければ、お互いの信頼関係に応じて少しずつプライベートを打ち明けていくのがいいでしょう。男性にモテない女性は徹底的にプライベートを秘密にします。自分のプライベートを話すのは恥ずかしく、自分の印象も悪くなるかもしれないので秘密を貫こうとします。一見すると上品であるように思えるかもしれません。しかし、プライベートを秘密にしたままでは自分を詳しく知ってもらうことができません。心の距離ができたままになり、本当に打ち解け合うのが難しくなる。プライベートを秘密にし続けることは、自分の印象が傷つかない代わりに相手ともっと親しくなる機会も逃すことになります。では、男性にモテる女性はどうするのか。もちろん、男性にモテる女性も最初はプライベートを秘密にします。ただし、ずっと秘密を貫くわけではなく、信用の度合いに応じて態度を軟化させていきます。相手との信頼関係が深まるにつれて、少しずつプライベートを打ち明けていきます。プライベートを打ち明けるときも、相手から聞かれて答えるのではなく、自分から打ち明けようとします。自分からプライベートを打ち明ければ、相手もさらに心を開くでしょう。ますます心の距離を縮めることが、結果として恋愛に発展する可能性も高まるのです。自分のプライベートは秘密を貫くのではなく、相手が信用できるにつれて、少しずつ打ち明けていく。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その14。男性にモテない女性は男性の失敗を厳しい言葉で責める。男性にモテる女性は男性の失敗を優しい言葉で励ます。どんな男性でも女性の前ではかっこいいところを見せたいと思うもの。スマートな対応を見せて尊敬されたい。仕事で成功したことを報告して立派に見られたい。ところが、時にはやはり女性の前で見苦しい姿を見せてしまうことがあります。単純な間違いをすることもあれば、恥ずかしい勘違いをすることもある。明らかな失敗で大恥をかくこともあるでしょう。そんな時、男性にモテる女性とモテない女性とで対応に差があります。男性にモテない女性は男性の失敗を厳しい言葉で責めます。ダサい、男らしくない、もっとしっかりしてよ、見ているこちらまで恥ずかしい、そんなこともできないなんて情けない。女性としては強い言葉で励ましているつもりです。ところが男性にとってはプライドをズタズタに切り裂かれたように感じます。恥ずかしい姿を見られただけでなく、プライドを傷つくことまで言われるのは二重の苦しみ。面目がなくなり、その女性に抵抗感を持つのです。一方、男性に好かれる女性の場合、男性の失敗を優しい言葉で励まします。すごく頑張っていたよね。 かっこよかったよ。十分頑張っていたよね。すごい。大丈夫だよ。これから上向きになるよ。また次があるよ。次はきっとうまくいくよ。私はいつも味方だよ。できることがあったら言ってね。落ち込んでいる時に優しい言葉で励まされるとほっと安心するでしょう。優しい母と接しているような錯覚を覚え気持ちが緩むでしょう。普通の時に励まされるより落ち込んでいる時に励まされる方が喜びを強く感じます。男性の失敗に接した時、心の距離を近づけるチャンスにするかどうかは女性の言葉次第です。男性の失敗と接した時は厳しく非難するのではなく優しい言葉で励ます。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その15。男性にモテない女性はこうした方がいいと命令する。男性にモテる女性はこういうのはどうと提案する。男性に言いたいことがあるときどう伝えるか。それが問題です。伝える内容は同じでも言い方で印象が変わります。男性に言いたいことがあるとき代表的な言い方は命令と提案です。男性にモテない女性はこうした方がいいと命令する傾向があります。もちろん女性に悪気はありません。男性のためを思い素直に感じた意見を鋭く言います。しかし、プライドの高い男性にとって、女性から命令されるのを嫌がる傾向があります。特に失敗した直後に女性から、こうした方がいい、と命令されると、なおさら不快感を持つでしょう。ああしろ、こうしろ、とガミガミ口うるさい印象になりやすい。親切にしているつもりが、かえって嫌われる結果になってしまうのです。男性に言いたいことがあるなら、表現の仕方を工夫しましょう。男性にモテる女性が心がけるのは、提案です。男性に言いたいことがあるとき、こういうのはどう?と提案します。選択肢だけを伝え、最終的な選択は男性に委ねます。この言い方ならトゲがなく男性も受け入れやすくなります。思っていることなら何でも素直に発言すればいいわけではありません。わずかな言い方の違いが人間関係に影響を及ぼします。命令は NG ですが提案は OK です。男性と良好な関係を保つには相手のプライドを傷つけない発言を心がけましょう。男性にはこうした方がいいと命令ではなくこうすればどうという提案で接する。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その16。男性にモテない女性は会話が途切れた時無表情でそっぽを向く。男性にモテる女性は会話が途切れた時可愛く微笑む。会話が延々と続くとは限りません。次から次へと話が続けばいいのですがそうでない時もあります。ある時話のネタがつき会話が途切れ沈黙になる時があります。沈黙になるのはいいのです。会話が下手でもなければセンスが悪いわけでもありません。誰と話す時であっても話のネタがつき会話が途切れることはあって当然です。問題は沈黙になった時どうするかです。男性にモテない女性は会話が途切れた時無表情でそっぽを向きます。会話が途切れていると目と目を合わせにくいので無表情で視線をそらします。しかし無表情で視線をそらす様子はあまり美しくありません。男性から見るとつまらなさそうな様子や不機嫌な様子に見えます。だんだん気まずい雰囲気が漂い始める。だんだん息苦しくなってくる。場の空気が重苦しく感じ始め、会話どころか解散したくなるのです。さて、男性にモテる女性は違います。男性にモテる女性は会話が途切れた時、可愛く微笑みます。何か言葉を発しているわけではありません。微笑むだけですが、沈黙を楽しんでいる、一緒にいて楽しい、といったメッセージを送れます。可愛い微笑みがあるおかげで、沈黙であっても楽しい雰囲気が続きます。しばらくして次の話題が思い浮かび、楽しい会話が続きやすくなるのです。会話が途切れた時はそっぽを向くのではなく、可愛く微笑む。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その17。男性にモテない女性はお金がかかるデートを求める。男性にモテる女性はお金がかからないデートも受け入れる。デートに必要な費用は内容によってピンキリです。多額のお金がかかるデートもあればほとんどお金がかからないデートもあります。男性にとってデートにかかる費用は重要なポイントです。女性が求めるデートの内容によって男性も付き合いやすさが変わるからです。男性にモテない女性はお金がかかるデートを求めます。デートの度におしゃれな服を買ってもらいたい。舞台やミュージカルを感激したい。高級なレストランで豪華な食事をしたい。もちろん特別な日や大切な記念日なら贅沢なデートもいいでしょう。デートにお金がかかっても印象深く残り効果的です。しかし男性にモテない女性は自分本位の非常識なわがままが目立ちます。自分を安く見られたくない、華やかな世界を楽しみたいと思えばお金がかかるデートを求めがちです。デート費用と愛の深さは比例する、愛されているならデートにお金をかけて当然など勘違いしている節があります。いつもお金がかかるデートを求めるとなると事情が変わります。男性はデートのたびに多額の出費が必要です。高額所得者でない限り余裕を持ってお金を出すのは難しいでしょう。毎回デートの出費が大きいと自分の生活も苦しくなります。 女性のわがままに抵抗が強くなり、だんだん気持ちが冷めていきます。ついにはお金の切れ目が縁の切れ目になるのです。一方、男性にモテる女性はお金がかかるデートも嬉しいですが、無理に要求することはありません。お金がかからないデートも受け入れることができます。ブラブラ散歩をするデートも楽しめる。カフェで待ったりしながら話をするだけでも満足できる。たまには安い居酒屋で飲むのも OK。お金がかからないデートを受け入れることができるだけでなく、楽しむこともできます。男性の経済的事情を考慮しながら、無理のないデートの範囲を心がけます。出費の小さなデートなら、男性にとっても付き合いやすくなり、関係も長続きするのです。お金がかかるデートを要求しすぎず、お金がかからないデートも楽しめるようになる。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その18。男性にモテない女性は、おごってもらって、当然、と思っている。男性にモテる女性は、おごりはありがたい、と思っている。男性と食事の際、食事代をおごってくれることがあります。もちろん、完全な友人同士だったり、男女の収入が同じ程度だったりすれば、割り勘もあるでしょう。しかし、恋愛が関係したり、経済力に差があったりすれば、男性がおごる状況が目立ちます。特に、年上で経済力のある男性なら、割り勘は避け、毎回快くおごってくれることが多いでしょう。女性が支払おうとしても、男性は、いいよ、いいよ、と遠慮して支払ってくれるはずです。さて、おごってもらう場面に注目です。男性にモテる女性とモテない女性では、おごりに対する意識に差があります。男性にモテない女性は、男性との食事の際、おごってもらって、当然、と思っています。普段から男性からおごられるのに慣れていて、普通に感じています。そのためおごってもらっても、喜ぶこともなければ、笑顔もありません。おごってもらった後のお礼も忘れがちです。男性はおごりつつも、一言くらい感謝があってもいいのに、と不満を抱くようになるでしょう。感謝をしなくなったら、終わりです。自然と女性との間に溝ができ、長く関係を続けるのは難しいだろう、と直感するのです。一方、男性にモテる女性は違います。男性にモテる女性は、おごりはありがたい、と思っています。いくら経済力のある男性であっても、財布が傷んでいるのは事実。男性に食事をおごってもらったら、きちんと感謝を伝え、喜びを表現します。たとえ、おごってもらう状態が毎回続いたとしても、喜びと感謝を忘れることはありません。毎回新鮮な気持ちで、ごちそうさま。ありがとうございます。の一言があります。喜びと感謝さえあれば、男性もおごってよかった、と安心します。良好な関係も長続きして、どんどん愛されていくのです。男性におごってもらうときは、おごってもらって、当然、ではなく、おごりはありがたい、と考える。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その19。男性にモテない女性は、小さなことですぐ不機嫌になる。男性にモテる女性は、少々のことでは不機嫌にならない。あなたはすぐ不機嫌になるタイプですか？それとも、なかなか不機嫌にならないタイプですか？男性にモテない女性は、小さなことですぐ不機嫌になるのが特徴です。1分でも遅刻すると、ムスッとする。少しでも失礼な言葉を言われたら、すぐ怒り始める。急な予定変更があれば、ため息をついて嫌そうに受け入れる。もちろん、相手に非があり、自分は何も悪くありません。しかし、少し、心が狭いのではないでしょうか。男性にとって、小さなことですぐ不機嫌になる女性は、付き合いにくい印象があります。わずかでも不快にさせてはいけないため、気遣いや気配りが増え、常に緊張感が必要です。不機嫌になれば、慰めたり、謝ったりする必要もあり、良好な関係を保つ手間暇も増える。小さなことですぐ不機嫌になる女性は、理性と自己管理が未熟な印象もあります。男性だけでなく、女性からも距離を置かれ、孤独になるでしょう。男性からモテる女性は、少々のことでは不機嫌になりません。数分くらいの遅刻なら気にしない。少し失礼な言葉遣い程度なら笑って聞き流す。急な予定変更があっても心よく受け入れます。怒るどころか大丈夫です、気にしないでください、など配慮の言葉もあります。男性にとって付き合いやすい雰囲気なので自然とモテ始めます。社会人ならできるだけ寛大な心を持ちたい。人間なら間違うこともあります。相手のミスや間違いが不本意ならなおさらです。小さなミスや間違いくらいなら心を大きくして心よく受け入れようではありませんか。それが男性からモテる女性になる鉄則です。少々のミスや間違いがあっても不機嫌にならず心よく受け入れる。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その20。男性からモテない女性は立ち姿や歩き方がだらしない。男性からモテる女性は立ち姿や歩き方に気品がある。男性からモテない女性は立ち姿や歩き方がだらしない。背筋は曲がり下を向きがちな姿勢になっている。ガニ股で足を引きずるような歩き方になっている。体の力を抜いていればさぞ楽に感じるでしょう。しかし立ち姿や歩き方がだらしないと生命力が乏しく、やる気や熱意のない様子に見えやすくなります。たとえ本人に悪気はなくても、客観的にそう見られやすい現実がある。多くの女性がメイクやファッションに心を奪われ、立ち姿や歩き方への意識が希薄です。 メイクやファッションも大事ですが、立ち姿や歩き方はもっと大事。男性にモテるためには、立ち姿や歩き方に注意を向け、洗練させていく必要があります。男性からモテる女性は、立ち姿や歩き方に気品があります。いつも背筋はピンと伸び、しっかり前を向いている。歩くときは、きちんと地面を蹴ってかかとを上げ、キビキビした動きになっています。立ち姿や歩き方が美しく、気品があります。立ち姿と歩き方がきちんとしているだけで品格が漂い、生まれや育ちが良さそうに見えるから不思議です。立ち姿や歩き方は習慣です。メイクやファッションにはお金がかかりますが、立ち姿や歩き方にお金は必要ありません。先天的要素ではなく、後天的要素。大切なのは本人の心がけのみ。できる、できない、ではなく、やるか、やらないか、です。本人の意志さえ強ければ、今すぐでも美しくできます。普段から上品な立ち姿と歩き方を心がけ、習慣として身につけましょう。無意識のうちにできる頃には、男性にモテる雰囲気が出ているはずです。上品な立ち姿と歩き方を心がけ、気品を出す。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その21。男性にモテない女性は笑顔の練習をしたことがない。男性にモテる女性は陰で笑顔の練習をしている。笑顔とは何か。笑顔とは相手のハートを射止めるや、底抜けに無邪気な笑顔を見せることで男性をドキッとさせることができます。男性にモテない女性は笑顔の練習をしたことがありません。そもそも笑顔は気持ちが高揚した時自然になるものと思っています。今まで撮った自分の写真を見ると笑顔はいつも同じ表情ばかり。確かに自然に任せた笑顔もいいのですが、ちょっと待ってください。笑顔にはまだまだ秘められた可能性があります。もちろん笑顔があるだけまだいいのですが、練習をすればもっといい笑顔になれます。笑顔を作り出すのは表情筋です。表情筋の正体は筋肉。足腰を鍛えると筋肉が鍛えることができるように、笑顔も練習をすれば表情筋を鍛えることができます。より輝く笑顔を演出できるようになるのです。男性にモテる女性は陰で笑顔の練習をしています。鏡の前でにっこりして少しでもポジティブな印象が伝わる笑顔の練習をしています。鏡の前に立ったらとりあえず笑顔になるのが習慣になっています。だから大切な場面でとびきりの笑顔を見せることができ、男性のハートを射抜けます。笑顔の練習をして可能性をもっと引き出そうではありませんか。練習でシワになるのが心配なら入浴中がおすすめです。湿度の高い空間なら保湿効果によってシワができにくくなるでしょう。浴室という密室の空間も一人で練習するにはうってつけです。恥ずかしく思わず自分の可能性をもっと引き出すために挑戦してみてください。陰で笑顔の練習をしていつでもとびきりの笑顔を見せられるようにしておく。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その22。男性にモテない女性は笑顔が1種類だけ。男性にモテる女性は笑顔の種類が豊富。男性にモテない女性は笑顔が1種類だけです。もちろん笑顔があるだけまだいいでしょう。ムスッとしてばかりの女性よりニコニコした女性の方が好感度が高いのは確実です。しかし笑顔が1種類だけなのは少し物足りないのではないでしょうか。人の表情には無限の可能性があります。地球上で人間ほど表情筋の発達した生き物はいません。もっとも表情筋が発達している生き物として表情の可能性をさらに引き出し、豊富な笑顔を表現しようではありませんか。笑顔は表情を少し変えることで様々な種類が生まれます。うふふと笑う静かな笑顔。大きく口を開けた大爆笑。白い歯を見せた上品な笑顔。ニコニコした楽しそうな表情。苦笑い、愛想笑い、照れ笑い。にやりとした謎めいた笑みもあるでしょう。笑顔の種類が豊富な女性の方が花があり魅力的です。様々な笑顔を見せることで様々な魅力を演出することができるようになります。男性にモテる女性は笑顔の種類も豊富です。普段から鏡の前で様々な笑顔の練習をしています。どんな表情をすればどんな印象になるのか深く研究している。それは格好悪いことではありません。モテたいと思うならむしろ当然の心がけです。花がある女性とは笑顔が豊富な女性のことを言います。様々な笑顔を見せるのは様々なファッションでおしゃれをしているようなもの。笑顔の種類を増やすことで女性としての魅力の幅が広がるのです。笑顔の練習をして笑顔の種類を増やす。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その23。男性にモテない女性は何でも自分で解決しようとする。男性にモテる女性は上手に男性を頼る。男性にモテない女性は何でも自分でしようとします。わからないことはわかるまで自分で調べる。重い荷物は時間がかかっても自分の力で運ぼうとする。大量の仕事を抱えても意地でも一人でこなそうとする。男性が手伝いましょうかと声をかけてきても断固として拒む。一見すると立派です。頑張り屋で行動力もあり自立できている姿と言えるでしょう。しかし何でも自分でやろうとするのもよくありません。何でも自分で解決しようとすると男性を頼る機会がなくなります。 自立しているのは立派ですが、自立しすぎているのは注意が必要です。自立しすぎていると男性にモテない雰囲気も出やすくなります。いつの間にか男性を遠ざける状況を作り出しているのです。男性のモテる女性は上手に男性の力を借りようとします。わからないことはまず自分で調べますが、どうしてもわからなければ男性に聞きます。方向音痴で道に迷ったとき、近場に地図がなければ近くにいる男性に道を教えてもらいます。大量の仕事を抱えて自分だけでは対処できそうになければ男性にお願いして手伝ってもらいます。男性から手伝いましょうかという親切も素直に受け入れ、きちんと感謝します。上手に男性を頼ることで自然に男性と接する機会が増えます。結果として出会いを増やしたり信仰を深めたりする機会になります。何でも自分で解決しようとせず、できないことは上手に男性の力を借りる。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い、その24。男性にモテない女性は非常識なわがままで嫌われる。男性にモテる女性は可愛いわがままで愛される。女性のわがままには二面性があります。女性のわがままは恋愛を妨げることもあれば促すこともあります。その差を分けるのはわがままの程度です。男性にモテない女性は非常識なわがままで嫌われます。自分の仕事をすべてやらせようとする。高額のプレゼントをせがんでくる。いつも自分の希望を優先させようとする。お金や手間暇のかかる難しい課題をお願いしてくる。相手の立場や都合を考えず非常識なわがままを主張します。当然ですが男性は疲弊します。女性のわがままに応えたくても難易度が高くて程度が甚だしいと男性は嫌になるでしょう。男性は女性のわがままに振り回され途中からついていけなくなるのです。さて、男性にモテる女性もわがままですが、少し違った特徴があります。男性にモテる女性は可愛いわがままで愛されます。男性が簡単に達成できそうな軽微なわがままだけお願いしようとします。例えば荷物の持ち運びです。力のある男性にとっては簡単なことであり、あっさり達成できるでしょう。可愛いわがままなら男性は女性を助けられるだけでなく、男性らしい勇姿と貫禄を見せるきっかけにもできます。ありがとう、さすが〇〇さん、頼りになります。お礼を言いながら褒めれば男性も誇りに思うでしょう。非常識なわがままは NG ですが、可愛いわがままなら OK です。男性のモテる女性は可愛いわがままを通して意中の人に近づきます。可愛いわがままには恋愛を促す力があるのです。非常識なわがままは避け、可愛いわがままを心がける。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い、その25。男性にモテない女性は喜びと感謝の表現が控えめ。男性にモテる女性は喜びと感謝の表現が豊か。喜びや感謝の表現方法にはモテ方にも影響します。男性にモテない女性は喜びと感謝の表現が控えめです。嬉しいことがあってもあまり表情に出しません。あっさりした様子ではしゃぐこともない。人からの好意や親切にもお礼はありがとうという一言だけ。顔は喜んでいる表情ではなく淡々とした表情になっている。一見すると上品で落ち着いている様子があり素晴らしいと思うかもしれません。しかし上品や落ち着きも度が過ぎると誤解を招きます。元気がなさそう、大丈夫だろうか、嫌われているのではないかなど余計な心配をさせるでしょう。親切にしてもあまり喜ばれない、あまり感謝されないと誤解され優しく接する男性も減るのです。一方、男性にモテる女性は喜びと感謝の表現が豊かです。喜ぶときは満面の無邪気な笑顔で、わあ嬉しい、やった、すごいなどと叫びます。人から親切にされたときはにっこり微笑みながらありがとうございますと頭を下げます。喜びと感謝だけは少し大げさな表現でもマナー違反にはなりません。むしろ素直に感情を表現する女性は男性から見て微笑ましく感じるでしょう。喜びと感謝はポジティブな表現です。ポジティブな表現が大きいとポジティブな印象も強くなる。男性はこう思うでしょう。可愛いな、もっと優しくしてあげたい、もっと喜ばせてあげたいと男性の心に火をつけ夢中にさせます。喜びと感謝は少し大げさに表現した方が恋愛を活性化できるのです。喜びと感謝の表現を大きくする。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い、その26。男性にモテない女性は男性の前で絶対泣かない。男性にモテる女性は男性の前でよく泣く。男性にモテない女性は男性の前で絶対泣きません。泣き顔を見せるなんて恥ずかしいだけ。泣いてしまうと精神力が弱いと思われるのではないか。呆れて嫌われるかもしれない。自分の評価が下がるかもしれない。心に病気を患った人だと誤解されそう。泣くことにネガティブな考えを持っています。涙が出そうになっても気合を入れぐっと辛抱しようとします。もちろん小さな出来事ですぐ泣くなら少しは我慢も必要でしょう。いつも泣いてばかりでは周りの人たちを心配させます。子供のように誤解されることもあるでしょう。しかし涙も使い方次第です。涙は女の武器の一つ。 涙には男性の気を引く効果があります。悪用は厳禁ですが、大切な場面では有効です。男性にモテる女性は男性の前でよく泣きます。感極まった時は大粒の涙を流す。泣き顔もしっかり見てもらう。どうしても聞いてほしいお願いをする時も泣く。たとえくしゃくしゃの顔であってもいい。女性の涙を見た男性は心をぐっと引き寄せられるでしょう。守ってあげたい、一緒にいたい、力になりたいという気持ちにさせます。上手に涙を活用すれば恋をスムーズにさせるでしょう。男性の前では泣くのを我慢するより、あえてよく泣く。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その27。男性にモテない女性は涙も鼻水も見せる。男性にモテる女性は涙を見せても鼻水は見せない。あなたは泣きやすいタイプですか？悲しい時だけでなく嬉しい時も泣くことがあるでしょう。涙と鼻水。どちらも泣いた時に出るものですが、ここに注意点があります。男性にモテない女性は泣くとき涙も鼻水も見せてしまいます。涙は OK ですが鼻水は NG です。涙は美しいですが鼻水は美しくありません。鼻水がダラダラ出ていると野暮で間抜けな顔になってしまいます。ダラダラ鼻水まで出ていると美しくなるはずの泣き顔が台無しになります。一方、男性にモテる女性は涙を見せても鼻水は見せません。涙は女の武器と言われます。涙は積極的に見せる一方、鼻水だけは見せません。一流女優が感動で泣いている場面があればよく観察してください。涙を見せても鼻水は見せていないはずです。涙を見せても鼻水は見せないから絵になるような美しい泣き顔になっています。男性の心を動かすのはあくまで涙であり鼻水ではありません。男性の前で泣くことがあれば涙を見せても鼻水は見せないことです。男性の前で泣くとき涙は見せても鼻水は見せないようにする。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その28。男性にモテない女性は自分の役割に関心がない。男性にモテる女性は状況に応じて引き立て役になる。あなたは自分の役割を意識したことはありますか？人間関係ではいつも自由に振る舞えばいいわけではありません。時には自分の役割を意識しなければいけない場面もあります。人間関係が円滑になるよう自分の立場を考えた振る舞いが求められます。特に恋愛では成就に影響するほど重要な要素。自分の役割を意識するしないは恋愛の成り行きも左右します。自分本位を捨て他人本位を心がけた方がいい場面もあるのです。男性にモテない女性は自分の役割に関心がありません。誰の前でも自分の役割に無関心。どんな状況であっても自分の立場を考えず役割を意識することもありません。もちろん自由気ままな行動はいいのですが、どんな時でも自分の役割に無関心なのは要注意です。いつの間にか男性が活躍する場を奪ってしまうことがあるからです。気づかないうちに自分が主役の座を奪っているかもしれません。意図しないまま男性の仕事を邪魔していることもあるでしょう。自分の役割に無関心だと本人に悪気がなくても結果として男性に迷惑をかけてしまう場合があるのです。男性にモテる女性は状況に応じて引き立て役になります。時と場合に応じてあえて自分本位を捨てその人の良さが際立つよう振る舞う人になります。例えば男性が活躍できる場面では少し後ろに下がって目立たないようにします。発言したいことがあっても控えたり行動したくても我慢したりです。むしろ男性がもっと輝けるよう励ましたり元気づけたりなど支えになろうとする。引き立て役を演じるからこそ主役は主役らしくなり男性が男性らしくなれます。そのさりげない配慮は男性に喜ばれます。引き立て役は陰で目立ちませんが必要な存在です。自分の役割を意識して男性と接すると男性を成功に導く女性になれます。状況に応じて引き立て役を演じる気遣いがあるからこそ男性にモテるのです。状況に応じて引き立て役になる。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その29。男性にモテない女性はひたすら恋の偶然を待つ。男性にモテる女性は積極的に恋の偶然を作り出す。時として恋は偶然によって急展開を迎えることがあります。突然魅力的な人が現れたり、偶然が重なって親しくなったりなどです。恋の偶然はいわば起爆剤。一気に二人の関係を進展させる力があります。恋の偶然について男性にモテる女性とモテない女性とでは対応が異なります。男性にモテない女性はひたすら恋の偶然を待ちます。出会いに恵まれなければいい出会いがないだろうかと願い続ける。片思いの人がいれば自然と結ばれないだろうかと思い続ける。少し仲良くなれば連絡してきてくれないだろうかと待ち続ける。いつも恋の偶然を願っています。もちろん本当に偶然が訪れることもありますが、実際のところ可能性は低いでしょう。偶然に頼っているのは受け身の姿勢です。恋の偶然が訪れることを待っているだけではなかなか恋が進展しません。くよくよ悩んでいるうちに年だけ取ってしまうのです。しかし男性にモテる女性は違います。男性にモテる女性は積極的に恋の偶然を作り出します。 偶然がないなら作ればいいという前向きな考えがあり、野心に燃えています。いい出会いがなければ、異性が集まる場に参加します。出会う人の数を増やせば、必然的にいい出会いができる可能性も上がります。片思いの人がいれば、さりげなく偶然を装って、近づき、話しかけたり、連絡したり、誘ったりします。偶然を装っていいのかと思いますが、適度の範囲なら問題ないでしょう。偶然を装う行為は、すべて悪いと思わないことです。もちろん、迷惑になる行為はいけませんが、あくまで、常識の範囲なら、どんどん、偶然を装って、近づくべきです。自分の行動力に応じて、偶然を増やせます。結果として、恋が進展する可能性も上がるのです。ひたすら、恋の偶然を待つのではなく、積極的に恋の偶然を作り出す。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。その30。男性にモテない女性は、恋の想定外にイライラする。男性にモテる女性は、恋の想定外にニコニコする。恋には想定外がつきものです。思い通りに進むより、思い通りに進まないことの方が多いでしょう。好意を伝えようとして失敗するのは日常茶飯事。思い通りに恋が進むなら誰も苦労しません。悩みと苦労の連続が恋とも言えます。さて、男性にモテる女性とモテない女性では恋の想定外の対応に差があります。男性にモテない女性は恋の想定外にイライラします。なぜこんなにうまくいかないのだろう。もう少しのところでいつもダメになる。自分には恋愛運がないのかな。恋の神様が邪魔しているのかな。自分の努力が足りないせいかな。不機嫌な表情を浮かべながら、うまくいかない現実に苛立ち、不満を感じます。一見すると、うまくいかない時の当たり前の反応に思えるかもしれませんが、注意が必要です。イライラしていると、不安定な心情が自然と、言葉、表情、態度に現れます。いかにも、悪女、魔女のような、顔になる。重苦しい雰囲気が出て、男性に避けられ、ますます、思い通りにうまくいかなくなる。恋の悪循環に陥るのです。男性にモテる女性は、恋の想定外にニコニコします。好意を伝えようとして失敗しても、まだ、時間はある、と思って、元気でいます。デートの直前にキャンセルされても、新しい時間ができた、と考え直し、有効に時間を活用します。送ったプレゼントが相手の好みでなくても、こういう失敗もあるよね。次に、生かそう、と考えます。恋は、なかなか、うまくいかなくて、当然、と思っているので、少々の想定外では、動揺しません。むしろ、恋の想定外に直面しても、いい思い出ができた、精神力が鍛えられる、だから、面白い、と、プラス思考で乗り越えます。恋の想定外を楽しむと、心に余裕ができたり、諦めない根気も出てきたりします。ほがらかで幸せそうな雰囲気も出ます。前向きで軽やかな雰囲気が周りに伝わり、男性からもモテるようになるのです。恋の想定外が発生しても、イライラするのではなく、ニコニコする。男性にモテる女性とモテない女性の30の違い。まとめ。その1。鼻がムズムズしてきたら、きちんと手で口元を覆ってからくしゃみをする。その2。シンプルで落ち着いたマニキュアを心がける。その3。香水をつけるならさりげなくタオル程度を心がける。その4。徹底的に禁煙を心がける。その5。美肌にいい生活習慣を心がける。その6。いつも同じメイクにするのではなく、恋愛に関係するときは恋愛用のメイクをする。その7。アピールするなら下品な色気ではなく上品な色気を出す。その8。自分のチャームポイントを把握して活かす。その9。外見だけでなく内面も磨く。その10。物事はシンプルに考えすぐ行動するようにする。その11。徹底的に隙を見せないより上手に隙を見せる。その12。男性との会話では一方的に自分ばかり話すのではなく会話のキャッチボールを意識する。その13。自分のプライベートは秘密を貫くのではなく相手が信用できるにつれて少しずつ打ち明けていく。その14。男性の失敗と接した時は厳しく非難するのではなく優しい言葉で励ます。その15。男性には、こうした方がいい、と命令ではなく、こうすればどう、という提案で接する。その16。会話が途切れた時は、そっぽを向くのではなく、可愛く微笑む。その17。お金がかかるデートを要求しすぎず、お金がかからないデートも楽しめるようになる。その18。男性におごってもらう時は、おごってもらって、当然、ではなく、おごりはありがたい、と考える。その19。少々のミスや間違いがあっても、不機嫌にならず、心よく受け入れる。その20。上品な立ち姿と歩き方を心がけ、気品を出す。その21。陰で笑顔の練習をして、いつでもとびきりの笑顔を見せられるようにしておく。その22。笑顔の練習をして、笑顔の種類を増やす。その23。何でも自分で解決しようとせず、できないことは上手に男性の力を借りる。その24。非常識なわがままは避け、可愛いわがままを心がける。その25。喜びと感謝の表現を大きくする。その26。 男性の前では泣くのを我慢するより、あえてよく泣く。その27。男性の前で泣くとき、涙は見せても鼻水は見せないようにする。その28。状況に応じて引き立て役になる。その29。ひたすら恋の偶然を待つのではなく、積極的に恋の偶然を作り出す。その30。恋の想定外が発生しても、イライラするのではなく、ニコニコする。